兵庫県知事斉藤元彦、今皆さんと、ボリューム16。そこでしかできない本物の体験で、懐かしくて新しい兵庫に出会えます。兵庫フィールドパビリオン座談会。兵庫フィールドパビリオンの核となる SDGs 体験型地域プログラムに応募した地場産業の担い手と、審査に携わるコアメンバーに、プロジェクトへの意気込みや期待についてお話を聞きました。皆さん県外出身で、外からの視点に基づいたアイデアなど、多様な意見が出されました。座談会参加者、玉木新芽さん、有限会社玉木新芽代表。普段は語りたがらない職人が、誇りを持って発信してゆく。福井県生まれ、大阪の繊維商社でパタンナーとして勤務後独立。西脇市で自社ブランドを展開。播州織作家。古田奈穂子さん。兵庫観光本部ツーリズムプロデューサー。そこでしかできない本物の体験にこそ価値がある。岐阜県生まれ、新聞記者やテレビディレクターなどを経て映画プロデューサーに、産品の販路開拓事業にも従事。西山桃子さん、株式会社西山酒造場おかみ。酒蔵ができる地域貢献の一つの形を示したい。大阪府生まれ、銀行員。看護師を経て結婚。妊娠を機に看護師を辞め、蔵の業務に従事。見て、体験して、現地の人との交流を。斉藤、兵庫フィールドパビリオンでは多くの方に現地を訪れ、見て、体験していただき、万博終了後も人が集まってくるようにしたいと考えています。古田さん、昨年から兵庫県が取り組んでいる兵庫テロワール旅は、訪れた人が各地の魅力をその背景を含めて楽しむものですが、フィールドパビリオンはより地域の人々が主役となり、SDGs で掲げられている地域の課題解決につながる取り組みを発信することも重視されます。これからの観光は、ただ訪れるだけでなく、現地の人との交流が旅の目的にもなるでしょう。斉藤、集まったプログラムを見てどのような印象を受けましたか？古田さん、まずは自分たちの地域の魅力に気づくことが大切だと感じています。認定までの過程では、素晴らしいコンテンツはさらに伸ばし、惜しいものにはアドバイスをしています。コンテンツ同士をつなげて宿泊のプランにするなど、まだいろいろな可能性を秘めています。斉藤、応募されたお二人にも意気込みをお聞きしたいと思います。西山さん、2014年、平成26年の豪雨による会社存続の危機を乗り越えたときに、これからは地元に貢献しようと思いました。平蔵の建物は国の登録有形文化財で、兵庫県の景観形成重要建造物にも指定されているので、これらを活用した事業で人を呼び込み、地域の活性化につなげたいと考えています。玉木さん、以前から世界に播州織を知ってもらいたいと思っていました。自分たちだけで大勢の人を呼び込むのは無理ですが、兵庫県の支援があれば、周囲にも声をかけやすいので、チャンスだと思いました。 職人さんは多くを語りませんが、人が来るうちに説明もうまくなるはずです。万博という決まったゴールがあるので、モチベーションを保つこともできます。未来につながる課題解決を。斉藤。今回のテーマの一つに、持続可能な社会の実現があります。地場産業も苦しい状況の中で、どう未来につなげるかが課題ですね。玉木さん。播州織は繁栄していた時代に分業化され、効率よく生産できるようになった反面、すべての工程を知る人が減りました。そこで、すべてを知り、潤滑油となってみんなをつなごうと、コットンの栽培を始め、まもなく糸作りもする予定です。万博までには全工程を学び、各工程のプロたちと連携できればと考えています。職人さんの高齢化も進んでいるので、今のうちにいろいろ受け継いでおきたいです。西山さん、日本酒は若い人たちには敷居が高い世界です。そこで酒造りの発酵技術を活かし、酒以外に間口を広げることにしました。この秋、蔵を改装した複合施設がオープンします。発酵をテーマに発酵食を食べたり、発酵調味料を作ったりしてもらうことで、日本酒にも興味を持っていただけたら嬉しいです。斉藤、取り組みを進める中でどのような課題がありますか？玉木さん、製品を作っているラボは見学や染色などの体験も可能ですが、ものづくりは簡単だと誤解されるのは避けたいと思っています。例えば、藍染め体験はすぐにできますが、藍の栽培を含めた前工程は、手間暇のかかるとても大変な作業です。そこを誤解されないよう、体験していただく前に、その背景もきちんと伝えなくてはいけません。古田さん、観光コンテンツについては、そこでしかできない体験が求められています。特に欧米では、手仕事を国外に外注するようになったので、日本の手仕事に価値を感じてくれます。片手間のワークショップではなく、宿泊してじっくり本物の体験を提供していただけたら。ただし、中には手軽さを求める人もいるので、両方あればいいですね。西山さん、インバウンドの対応が課題です。外国語を話せる人材が少なく、コンテンツの価格設定も自分たちでは客観的な判断ができず悩みます。古田さん、言葉については全国的に問題になっています。地域ごとに一括で受けて通訳ガイドを差配する方法がありますが、まだあまり例がありません。ただ富裕層はガイドを連れてくるので、それほど心配はいりません。また今後はオンラインの申し込みも増えますので、専門業者に予約の受付業務などを頼む手もあります。万博後には新しい兵庫に。斉藤、万博終了後にどうつなぐかも重要です。古田さん、リジェネラティブという昔のものを見つめ直し、それを生かして新たなものを生み出す概念があります。今回はそういうものづくりを見つけるきっかけになるはずです。再編されてイノベーションが起こることで、新しい標語が生まれます。おそらくそれは懐かしい未来になるのではないでしょうか。斉藤、フィールドパビリオンには万博の来場者だけでなく、県内の子供や 若い人たちにも訪れてほしいと考えています。ふるさとを知り、誇りを持つことが人口流出の抑制にもつながれば、万博を遠い話ではなく、ぜひ皆さんが自分ごととして捉えていただけたらと思います。播州織。西脇市を中心とした北播磨地域では、温暖な気候を生かした綿花栽培と、水量豊富な河川を背景に織物業が発展しました。先染めの糸で柄を織る播州織は、自然な風合いや豊かな色彩、肌触りの良さが魅力。糸染めから製造、販売まで地域で一貫して行っています。有限会社玉木新芽。2006年平成18年設立。西脇市に直営店を構え、播州織のショールを中心に、シャツやバッグなど幅広く手掛けています。電話 079538-8113。ファックス 079538-8135。丹波の地酒。丹波地域は日本三大湯治の一つ、丹波湯治のふるさと。現在も伝統を受け継ぎ、豊かな自然の中で7つの蔵で酒が醸されています。丹波湯治たちは、江戸時代後期から冬の農閑期に伊丹や灘五郷などへ出稼ぎに赴き、各地の酒造りを支えました。株式会社西山酒造場。1849年、嘉永2年創業。俳人高浜虚子をはじめ、文化人とのゆかりが深い酒蔵。近年は日本酒以外の商品にも注力しています。電話 079586-0331。ファックス 079586-0332。